それいります。京都の舞鶴市の農家有沙と申します。ただいまキャンプファイヤーでクラウドファンディング挑戦中。私の作る舞鶴市の特産京野菜、甘い万願寺唐辛子と日本茶を全国に広めたい。リターンは万願寺やお茶で種類も豊富。万願寺唐辛子は甘くて肉厚ジューシー、ただ焼くだけでも美味しいの。一度は食べてみてほしい。絶対後悔させません。どうか皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします。失礼いたします。
この番組は
林信子が思っていた話を中心に
いろんな人に語ってもらっていろんなテーマを決めて話すポッドキャスト、クレイジーアグリジャパン。
ティリティリティティン、ティティティティティン。
はい。
はい。皆さん、クレイジーアグリジャパンのガスヤです。最近ね、番組作りが適当になっててね、聞き直してて自分でも恥ずかしいぐらいなんですけども、久しぶりにちょっと本気を出してね、一人語りをしてみたいと思います。実は私、早口な性分でして、実はこの速度ぐらいで喋らないと考えがまとまらないっていうか、ゆっくり話せば話すほど余計なこと考えてしまうので、番組短くなるかもしれませんが、ちょっとクレイジーアグリジャパンのね、ちょっと話するようは今日は少しやめて、私も働き仕事があるんでね、速攻で行きたいと思います。皆さんも農作業中ね、忙しいと思いますので、スピード感を持ってやっていきたいと思います。まず第一にですね、今クレイジーアグリジャパンではノーコレというですね、パリコレのパクリみたいな農業者のね作業着のイベントをやっております。でこちらに関してはいちご一ケースをねプレゼントするとなってるんですが、審査方法は後日ポッドキャストで、ゲストを交えながら、一人一人のですねノーコレのタグをつけていらっしゃる方の画像を見ながら、公正な偏った審査を公正に偏った審査を行っていきたいと思いますので、クレイジーアグリジャパンのポッドキャストの方引き続きお聞きいただければ幸いでございます。あとこのイベントを思いつくにあたって、まあ、ツイッターの方で、ビームスと農水省の関連事業の、やつがあったみたいなんですけども、私、ビームスそもそも存じ上げませんでしたので、興味がないんですが、まあ、非難するところ、まあ、受けた屈辱を非難するところ、まあ、ちょっと屈辱的な表現と受け取ってしまった方も多かったと思うんですけども、私としての考えとしてはですね、やはりその新しく他業種から入ってくる会社に対してちょっと厳しすぎるのかなっていう思うところあるんですね。やっぱ彼らは現場を知らない。だからまあ、農水省がね、これを許可したっていうのも、まあ、でも私の考えとしては何が、私もいろんなイベント、失敗したイベントも企画してきて、いろんな敵も作ったりとか避難もされたりしたことあるんで分かるんですけど、何が当たるか分からないんですよね。だから最初からもう成功、日本人って成功しないと避難する傾向があるんですけども、やっぱりそのやっぱり100個あって1個当たれば俺は同じかなと思っていて、その中の取り扱いだと思うんですよね。前もね、全農の青年部とか、あと青森の高校生が作ったリーとかのやつとか、ヤンマーで作ったデザイナーで頼んだね、4万5千ぐらいする。ヤンマーのね、あれはちょっと機能性があったから4万5千も納得だけど、やはりちょっと、そういったところよりやっぱりビームスさんのそのね、文章の方でちょっと過剰に反応しちゃう方がいたかもしれませんけども、まあ、若手の方の非農家の方に農業に目を向けてもらうって点では、まあ農水省も何もやらなかったよりはマシなんじゃないかなと思うんですよね。まあ税金の無駄だって時間の無駄だっておっしゃるかもしれないけども、誰かの支出は誰かの所得って、常念先生も言ってるように、ね、税金をバンバン使ってもらわないと我々の国民 GDP です、国民の総生産は上がりませんのでね、やっぱり、どんどん外れ事業も無駄もあった方がいいんですよ。世の中無駄があったぐらいがちょうどいいと思ってるわしげでございまして、で私としては別にビームスについて何にも思わないし、高い服だからどうせ俺買えないしね、だから着る気もないし、俺が着たところで似合うわけじゃないしね、俺にはコメリかワークマンかね、島村か、もしくはユニクロね、時期外れの500円のシャツを作業着にしてるぐらいなんで、またグレージアグリジャパンの見解としてはね、どうでもいいということでございます。あと他に話すことといえば、 Spotify でね、新宿の方で広告が出てて、つるちゃんがね主導でやっているクロップス、クロップスの方がちゃんとね新宿のどこかに広告になってるのでよかったと思います。あと農家の種のつるちゃんはね、なんか全中と農水省の農業省か何か受賞したみたいで、誠におめでたいことだ。やっぱりポッドキャストのね先駆者としてやっぱり最前線の方がやっぱりどんどん評価されていくっていうのは、我々後に続くものとっては、とてもいいことだと思うんでね。本当にいいと思いますね。あともう、お茶休憩で、取りながら3分46秒か、オープニングでも5分くらいの番組になっちゃいますけども、まあ、クレイジーアグリジャパンを聞きの皆様にはね、これぐらいの方がいいのかなと思ったけど、あと何かネタあったかな。最近思うことのネタ。やはりコロナでやっぱり野菜が安くなって、まあネギがね3本で98円なんて下がれてますけども、 やはりね、コロナ禍の前ではね、飲食でね、ネギ作ってればいいとかね、米だったら、業務用米が足りないなんて騒いでたんですけど、あっという間に全部吹っ飛んじゃったんで、まあ、ウィズコロナじゃないけども、まあ、コロナのあたりまた足りないとか騒ぐかもしれませんけども、やはり、こういった時はね、やっぱり、何が当たるか何が外れるか分かんないですよね。うん、私も花やっててね、やっぱり注文もだんだん減ってきてるし、やっぱり9月のお彼岸なんかほとんど売れなかったしね。うん、まあ、緊急事態が9月までで、10月から解除されて、10月値段上がったっていうのもあるんですけど、まあ、なかなか、いちごに今年はね、転換していこうかななんて少し思ってて。だから、結構ね、ぶどう屋さんとかの甘よけハウスとかをこう、うまく組み合わせて、その、既存の園芸農家さんとか、施設園芸農家ではちょっともうこれじゃ10年持たねえよとか5年持たねえよって思うかもしれませんけども、例えば路地で大規模トンネル栽培をやって開け閉めの手間を考えるんであれば、トンネル栽培のトンネルにそんな耐久性を求めないと思うんですよね。ただ、トンネルをもう少し拡張させて何か工夫してできれば、まだまだ利益は上がる産業なんだと思うんですよね。だから、もし1000万や2000万初期投資抑えられて、その分利益に回せるんであれば、私としてはまだまだ魅力的なのかなと思うんですよね。こんだけ資材が上がってきてハウス建てるのも躊躇するようになってくると、やっぱりあるもので代用していかなきゃいけないっていうのは思うんですよね。で、まだまだ農業界で、やっぱ他の作物の方知らない方もいるんで、やっぱり他の人の畑を見るっていうのは、やっぱり車で軽トラで通りながらも見るっていうのは、あのハウスをチャッチーなとかって思うんじゃなくて、その分お金をかけていないから、やっていけるんだなとか、そういうふうな工夫をね、俺はもうちょっと果樹とかでね、培った技術も施設園芸とかでもうちょっと施設、まあ果樹も施設園芸に入るんですけども、やっぱりブドウ屋さんの持ってる技術、その工夫して自分で作ってるような DIY ハウス、だからそういったところをもうちょっとこう横にね繋がって、それをじゃあもう例えば同じ3タムなら3タム同じ面積をビニールで被覆できて、二重でビニール被覆できてウォーターカーテンができる暖房機が付けられれば、機能としては一緒なんですよね。ビニールが2枚被さってる。構造が脆いとか10年持つ20年持つの違いはあるけども、確かに安全性はあるかもしれないけども、初期投資の分をもし、それでもいいと思うんですよ。2000万かけて13年でしょ、15年で焼却して、でも、年200万焼却したって、3000万年200万焼却したって構わないとは思うんですけども、ただ年200万の消耗品のような、簡易施設のようなものを作って、勝負するのもありだと思います。まあ、年200万かけなくてもいいですよね。年100万で済んだら、その100万円分一人パートさん雇えるとか、税金2割3割納めて、キャッシュフローとして残るわけで。だから、考え方としてはそういうことでもいいわけですよね。で、嵐が来て全部、その年壊れたとしても、負債が4000万、3000万とか残るわけじゃなくて、また次の年チャレンジできる。もしくは、簡易な作りだからこそ全体が壊れなくて補修が容易だとか、あ、風で吹き飛ばされたら構わないよ、また作り直すからとかね。ビニール破られたって構わないと。骨組みはどうせワイヤーしか作ってないから、壊れないとかね。だから、そういったメリット、デメリット、総合的に判断してやっていく。ただ、最近の新規収納者を見てると、もう、決まった通りのね、3000万とか2000万のね、大博打を打ってるので、だから、それ以外で、まあ、技術がない、経験がないっていうのもあるかもしれないけども、先にそっちの方を考えてからやるっていうのもありかもしれないですよね。お米だって本当に初期投資がないね、機械とか、土地や作業場があるようなところであれば、まだまだ利益は出るはずなんですよね。ただ新しく始めようとか機械を更新しよう設備を更新しようとすると難しくなってくる。まあ今高校国金というか政策金融高校とかね補助金もあるし定理で貸してくれるから回ってるけども、やはりそういったところを少し考えていかないといけない。だから機械や確かに機械や設備をかければそれは楽できるし安心性も生まれるしね、対外的にも綺麗だし、でも汚くても何でも同じ面積で同じことができるようなことをこれから工夫して安くできた人の勝ちかなと思うんですよ。やっぱ工業団地の新しい今国内回帰が始まって新しい倉庫とかね工場の外観を見てると、やはり明らかにこの10年前20年前の建物とは様式が違う。だから安くて広い範囲、モノタロウのとかアイリスオーヤマとかのその物流倉庫とか見てもらうとわかるんです。安くて広範囲を見てるんですよね。で昔の工場の建物とは明らかに違うんですが、明らかに安っぽくなってたりもするんだけど、これでいいのかなと思うような構造なんですよ。ただ、農業界の施設の構造、ハウスの構造って、この2、30年、もう下手したら半世紀以上、構造自体は変わってないわけです。で、まあ、シンプルなものだからそんな変えるものもないですけども、本当は、もうちょっと安くて何かいい新しい代替資材だとか、設計思想を持った建物が建ってもいいはずなんですよ。ビニールと骨組み、例えばアーチ構造をもうちょっと何かで代用できないか、鉄が上がったなら別の何かで代用できないかとか、あとは、 ね、ビニール以外の資材でもいいですよ。そういうものが本当あればいいです。もっと建設業界の足場屋さんだって軽量なね、足場板、重いのが軽量になってたりとか、パイプが軽量になってても同じ強度を持てるとかね。そういう風になってきてるのに、なんか農業界だけやっぱり遅れてるっていうかな。だからそういったその建設業界の知見とか、あとは違う作目の人の知見とかを入れていけば、もうちょっと俺はね、利益率を上げることができるんじゃないかなと。初期投資を抑えて、ね、確かに新規収納の時にしか手に入らないあの恩恵っていうのはあるんですよね。定理で融資を受けられる。3年据え置きで融資を受けられるとかね、補助金が出てくるとか、1回だけ町で補助金出してくれる。これ使わなきゃ損と思うんですけども。今度はやっぱランニングコスト、維持管理、ビニール張り替えの時期にどうするかとかね、保険じゃどうするか。まあ、リースとかも選択肢に入れながらも、これから増えてくると思うんですよね。だからそういったものを考えないで、確率的にその融資を受けていきなりもうその産地のね、トマトの産地と最前線でやってる人と同じハウスと設備を建てるだとかっていうのは、俺はちょっと危ないんじゃないかなって。やっぱその最前線に行く人にも、本当はパイプハウスから軽量鉄骨、軽量鉄骨から重量鉄骨とかね、暖房機から最初始まって暖房費高いからウォーターカーテンになったとかっていう、そのあれをいきなりすっ飛んでやるっていうのも可能なんですけども、自分の実力に合ったのはこの体型なんだなっていうのをまずは考えてからやってもいいと思うんですよね。だから収納1年遅らせても2年遅らせてもいいと思うんですよ。1000万2000万の借金背負わなくて済むかもしれないしね、何か気づければ。で、周りに笑われても失敗してもそれは絶対経験になるはずなんですよ。ワイヤーとか単管だけで掘ったて小屋建てても、その作る過程で得た技術とか知見とか、その材質についてっていうのは、耐えがって、得がっていい経験をするわけなんですよね。他の農家が知らないわけです。実はアーチパイプを使わなくても、実はこの番線の被覆番線で、実はアーチパイプと同じぐらいの強度を持ってるんだとか、実はこういう風にすればいいんだとかって、例えばね、それでうまくいかなかったとしても、その知見は得られるわけです。そしたら、じゃあ、今俺、アーチパイプの代わりに、間、じゃあすっ飛ばして、だから、ぶどう、茨城の方のぶどう屋さんの雨よけハウスを見てると、アーチパイプをところどころ、本当に5メーター間隔とかに入れて、間全部細い16ミリのパイプで入れたりとかですね、番線で代用してたりとか、連投の雨よけのところの谷部分は本当にワイヤーで縛ってるだけだとか、パイプとパイプ、そこに縛り付けて、ビニールを抑え込む、マイカー線で抑え込んでるだけだとか、だから、普段畑に通うだけでも、ホームセンター行くときでも、スーパー行くときでも、転がってるわけですよ、農村地帯に生きてれば。絶対その地域で変人はいるし、実はみんなに教えてないけども、なんであんなにズタボロな構造なのに、何十年もあそこに立ってるんだっていう構造物があるはずなんです。で、そこで営農されてたら、絶対それは、俺は成功事例で、先進農家、それも先進農家だ。オランダ式のハウス建てる農家も先進農家だけども、掘ったて小屋のベトコンハウスの延長みたいなやつやってて、それで何十年もやってる農家も俺は先進農家だと思うんですよね。だって経営できてるんだから。まあ、土地が当たってるとか、親の遺産があるとか、また別の話とか、息子がね、兼業農家で手伝って給料入れて、家に入れていくか分かんないけども、まあそういうところね。だから、教えてもらう最初の研修先も、その人がもともと金持ちで、農業は全然儲かんねえよって趣味みたいにやってる農家なのか、本気で農業だけで収入を得てる農家なのかって見極めも必要だと思うんですよね。本業が赤字でも別に家の資産食い潰していけば農業が回ってる人なのか、昔高速道路が当たったから回ってる人なのか、鉄骨ハウス建てたのも実力なのか、土地が当たったのか、たまたま補助金が当たったのか、議員様に圧力かけられる立場にあったのかとかね、そういった総合的な判断がまず必要になると思うんですよ。だから先進農家っていうか、その地域で研修先選ぶ時にでも、町とか地域とか田舎では、ここのもともと何々の産地だからこれを作れとか言ってくるわけですけども、それを作れって言って作る後継者がいないっていうのは、構造的にその作物はその地域で問題があるか、もしくは収入が著しく利益率が低くなってるから、どちらかなんですよね。ただ既存の農協の部会だとか出荷形態だとか資材屋さんとかね、その地域を守るためにだけその若者を連れてきて、その作物を作れって言って、その将来もね保証してるわけじゃないのにやれっていうのは、俺おかしいと思います。だからそういったところも、若い人、これからね、45歳超えた人も収納するかもしれないですけども、そういったところの見極めが必要だと思いますよね。だから本当に評判悪い農家さんのほど金稼いでたりとかね、評判悪いのはその地域に顔出さないとか、それは周りに時間をかけないで自分の仕事に時間をかけてる人だからかもしれないし、もしくは本当に嫌われてる性格悪いやつかもしれないし、他から資材から農作物かっぱらってきて平気な顔してるやつかもしれない。だけど、そういったね、もうちょっと多様性があるっていうのをね、見てからやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。だから、正解はないと思うんで、まあ結果が正解なのか、結果の正解を本当に100発100中狙うのか、本当に100発99 外れでも一発当たれば良しとするのかっていうのはいいと思いますよ。本当に年間100万失敗したってね、100万200万なら全然取り返せるから。でも1000万2000万4000万ってなってきたら絶対もうね、それからね、じゃあいざ逃げようと思ったら逃げらんないですからね。だから俺はそういうことを考えるわけですよね。あっていう偉そうなことを言ってるわけですけども、久しぶりに、クレイジーアグリジャパンのリスナーさん、全然更新しなくても適当な番組やっても、再生がね、稼がせていただけて、まあ、収益事業じゃないんですけども。で、クレイジーアグリジャパンを聞きの皆様に朗報がございます。昨年度かなんか、ポッドキャストの収益し、確定申告しましたけども、全然キャッシュフローはないんですけども、ポッドキャストの2021年の収益が多分、80万円ぐらいになってます。それは、企業様からもらった案件もあります。一発20万とか30万の案件もありました。クローズで、化学メーカーさんのインタビューの報酬もあったりとか、あとは、アドバイザーになったりとかもいろいろあって、もうそれも全部クレイジーアグリジャパンの方で実績を見てくれたっていう。でも、クレイジーアグリジャパンの番組を全部聞いてる方はわかると思うんですけど、当たり外れが激しい回なんでね。だけども、たまたまね、41で知人も多かったし、やっぱりそういう仕事回してくれる人も多かったから、おかげさまで、今年は確定申告苦労しそうになりそうなことです。これも一重にですね、4年目に突入したクレイジーアグリジャパンを応援してくださった皆様のおかげでございますので、また、クレイジーアグリジャパンをね、昔みたいな、ワイワイワチャワチャしてるような人、あとね、一緒にやっていきたい、また呼んでやっていきたいと思います。それでは、クレイジーアグリジャパン、久しぶりにガス屋の一人語りの明るいバージョンかな。でした。では、またどこかでお会いできることを祈りつつ、 See you next time. Goodbye.
Kunsei toa oishii. Kunsei toa tanoshii. Kunsei toa muzukashiku nai. Kunsei mix nuts. Kunsei cheese. Kunsei tamago nado.ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の党は桃って書いて天下統一。知らんか？
それもう、あって美味しい桃です。もう、さくらんぼ、好きなのかね。もう、食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。